お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアの東部諸州では来週から学校の生徒が教室に戻り始めます。クイーンズランドとニューサウスウェールズではすべての公立学校の生徒が教室に戻りますが、最も長く圧力に抵抗していたビクトリアでは教室への復帰はもっと段階的に行われます。5歳のセブはプレップで、その姉のアビは1年生です。これまでの6週間2人は共に家庭学習でした。彼らの父親のアダム・バリッジさんはずっと家で仕事をしています。彼らはそれを楽しんでいたと思います。たくさん楽しいことがありましたが、同時に友達がいなくて寂しいと思っていたと思います。彼らはかなり教室に戻って友達と会いたいと思っています。バリッジさんはこのように述べました。セブもアビも来週教室に戻れますが、ビクトリアではいくつかの学年がもっと後で戻ってきます。両親はそれについて様々な思いです。母親のエマ・ホールさんは次のように説明しました。私は決して彼らを戻したくないとは言いませんが、彼らをできるだけ安全にしておこうとしている全ての親たちと同じように、私たちはそれが意味するところを心配しているだけだと思います。ホールさんはこのように述べました。教育省も兼務するビクトリア州政府のジェームズ・メリノ副首相は、火曜日に予定している教室への復帰についてプラスだと思っていると述べました。ビクトリアの COVID-19 に対する対応、集中検査、良い結果は、我々が予想より早く生徒たちを教室での授業に戻せることを意味していました。メリノ副首相はこのように述べました。11年生と12年生も火曜日に教室に戻れます。メリノ副首相は、最終試験は11月9日に始まることを確認しました。そして生徒たちは年末までにその結果を知らされます。タスマニアの学校への段階的復帰は、小学生と11年生および12年生については月曜日に始まります。そしてその同じ日にクイーンズランドとニューサウスウェールズでは全ての公立学校の生徒が戻ります。しかしニューサウスウェールズの生徒たちは公共交通機関を使わないように要請されています。州政府のグラディス・ベラジクリアン首相は、それはシステムを詰まらせるのを避けるためだと述べました。我々は皆さんに最大限の注意を払うようお願いします。忘れない、ガードを下げない、勝手に安心しないことが本当に重要です。それは申し上げたように、勝手に安心することがウイルスそれ自体と同じぐらい大きな敵だからです。ニューサウスウェールズのベラジクリアン首相はこのように述べました。シドニーは今、車の急激な増加に緊張しています。通りにほぼ誰もいない数週間の後では、それがシステムにショックを与えるものと見られています。全国道路運転者協会のピーター・フーリー氏は、道路利用者に注意深くなるよう訴えています。我々は親たちに、送迎が今までに経験したことがないようなものになるのに備えてほしいと思っていると思います。そうすれば交通量は違ってくるでしょう。フーリー氏はこのように述べました。勤労者や生徒がオフィスや学校への復帰に備える中、クイーンズランドでは通勤通学者を制限する計画はありません。来週から人の移動が増えるものとみられていますが、運輸省は電車やバスにはまだ乗客が間を空けるだけのスペースがあるだろうと言っています。しかし労働組合では、キャッシュレスチケットや余分に電車の消毒をしているが、乗客が十分に間を空けられない場合は安全対策を推し進めるとしています。さて、またビクトリアに話を戻しますと、電車やバスは余分に消毒を行います。州政府のメリノ副首相は、学校に生徒を迎えに来る時間をずらすように訴えています。
Obviously, a school, a very small school, you may not need the
明らかに大変小さい学校では送迎時間を調整する必要は全くないかもしれませんが、大多数の学校についてはそれを強く奨励します。学校が来週のためにそれを計画しているのは分かっています。州政府のメリノ副首相はこのように述べました。なお、コロナウイルスについての日本語での最新情報は、sbs.com.au/coronavirus をご覧ください。以上、SBS ニュースのレイチェル・ケリーのレポートを長尾久明がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。